先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回はマドラス株式会社代表取締役社長岩田達七さんにお聞きします。本物の履き心地、これを求めひたむきに靴を作り続けるマドラス。イタリアの靴作りの伝統を踏襲しながらも日本人の求める靴を追求し続けています。快適な履き心地、機能性、美しいデザイン、本場のクラフトマンシップと日本の熟練の技を融合、手作りならではの丁寧さとぬくもりを感じられる製品が仕上がります。靴作りにおいては困難とされてきた省力化、自動化にいち早く取り組み、時代が求める新しい靴を作るための技術開発を絶え間なく続けています。伝統を受け継ぎ進化を追い求め、2021年創業100年を迎えるマドラスに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回はマドラス株式会社代表取締役社長岩田達七さんにお聞きします。岩田社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずこの2021年で創業100年を迎えられるということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
100年という歴史は長いですね。
そうですね、一世紀ですからね。
先代が創業されたと、
はい、そうです。
いうことは大正時代ですか。
そうです、大正10年でございます。
はい、日本人のみんなが靴を履いていた時代ではない
ですね。その時に、まあ、父がこれから先は靴の時代が来るんじゃないかなということで手掛けたというふうに聞いてます。
うん、まあ、そうですか。はい、いわゆる、まあ、セッタゾーリーの時代ですよね。
はい、
ここからこう靴っていうのはどうやって変わっていったんでしょうね。
その辺本当にですね、今回100周年にあたって、はい、いろいろと、まあ、史実等をですね、見たんですけども、うん、どういう機会であったっていうのはちょっと正直言ってわからないんですよね。はいはい、正直言いましてね、私はねずっと勘違いしてまして、よく日本の靴メーカーがですね、はじめ軍人さんの靴を作って手掛けたというところが多いんですよ。
はい、
で私はてっきりそれだと自分で思ってたんですけど、弊社は違ってまして、はい、本当のその民生用の靴から始まってるんですよね。でずっと100年の歴史ありますけど、はい、軍の靴を、いや軍歌を扱ったのはわずか7年なんですよね。
はいはいはい、これ確かに靴の歴史を見ると世界中見てもですね、はいはい、有名な靴メーカーはもともと軍用の靴を作り始めたというメーカー多いんですよ。
おっしゃるとですね、本当にそれ多いので、どうも日本では3社あったらしいんですけど、
はい
はい、
まあ、
未だに、まあ、100年迎えられたのは私どもだけと、
うん、
そのいわゆる民生靴から始まったメーカーとしては私どもだけということがあるようです。
そうですか。
はい、
でその100年前なんですが、はい、アメリカから機械を導入されまして、はい、近代的な靴の製造を手掛けたんですが、はい、その後イタリアのマドラスと、はい、技術提携をされて、はい、一つ、まあ、マドラスを語る上でポイントに挙げていいのが本物の履き心地というキーワードがあると思いますが、はい、ここに関してどうですか。
これはですね、うちの父がですね、はい、本当に初めからやっぱり日本人の足型に合ったですね、うん、いい靴を作らなきゃいけないという、まあ、その一心でもともとそういう生産に取り掛かってたんですよね。
はい、
というのは私 のそれは父ですけども、うん、父はものすごい職人肌でして、
はいはい、
で自分で木型をですね、うん、削っちゃうような、うん、男だったもんですから、
はい、
そういうことで非常に凝って作ってましたので、
うん、
昭和に入った初期でもですね、いろいろな全国コンクールで優勝を3年連続したとかですね、
うん、
そういうことがあって非常にそういう履き心地というのにはものすごくこだわってた場所だね。
そうですか。はい、でもう一点がその、はい、靴ってね、
はい、
まあ、当然一足一足こう、はい、手縫いでっていう印象もありますが、
はい、
同時にもともとはその省力化自動化っていうのは難しいってされてたんですね。
そうです、未だにものすごく難しいです。
はいはい、
この時代になってもなかなかですね、自動化が正直でできませんね。
ああ、そうです
か。だからスポーツメーカーのようなね、
はい、
靴ですとできるんですけど、うん、私どものような革靴の靴はやっぱり200工程以上どうしても手をかけないとできないっていうのはありますから、う
ん、200工程もあるんですか。
だから非常にその辺は難しいんで、だからそれで考えるとやっぱりこれから私どもとしてはやっぱり職人ですね、 そういうものの継承が一番大事かなと思ってますね。
そうですか、はい、で靴もやはりファッション性の一面性もあれば、はい、同時に機能性という一面もあって、ね、いろんなこう追求していくベクトルが違ってくると思うんですが、うん、例えば今の時代ですとやはり抗菌、防臭、防カビ、撥水加工、いろんなこう技術が靴に備わってないといけないという時代になりましたね。
なってましたね、そうですね。したがってですね、はい、どうしてもそういういろんな機能をですね入れなきゃいけなくなると、私どもとしてはやはりそういった技術的なものもですね本当は学ばなきゃいけないんでしょうけども、なかなかですね自社だけではできないということで、うん、はい、したがって防水なんかはゴアテックスという会社がございますよね、はい、そういうところとコラボしたいですが、防菌とか抗ウイルスに関しては私ども自分たちで、うん、去年実はそういうものを独自で作りましてですね、はい、今対応した靴を作らさせていただいてますけども、うん、まあ、他に関してもやはり例えばスポーツシューズ的なものだと水野さんとですね、はいはい、コラボしたりだとか、まあ、いろんなことをやりながらやっぱり私どもの増えたな部分はですね、うん、田澤さんのご協力を得ながらやってるところでもありますね。
そうですか、はい、2020年を機に何か今後変わっていくのかもしれませんが、はい、それまではこうやって我々ビジネスマンがですね革靴を履いていても正直そこまで抗菌とかっていう意識を靴には持たなかったんですよね、は
い、だと思いますね。普通で今回もですね私どもそういう商品出してみて感じたのは、女性の方はやっぱりね非常に気にするんですけども、はいはい、男性はあんまりですね、うん、お店に来てもじゃあ抗ウイルスの靴欲しいとかね、うん、そういうお求めはあんまりないんですよね、はい、多分ですねまさかそういう革靴にですねそういう機能がある商品がないというふうに思っている方が多いんじゃないかなと思いますので、うん、やっぱり私どもとしてはせっかくいい商品できましたので、うん、そういうものをきちんとですねアピールするようなことをしていかないと、はいはい、なかなか特にメンズに関しては難しいのかなというふうにちょっと思ったりはしてます、
うん、そうですか、はい、でもう一方でそのファッション性の一面を取りますと、はい、どんどん最近ですね、まあ、これもともとクールビズっていうところから歴史が始まったんですが、ノーネクタイでいいよってもっと言うと最近シャツも着なくていいよ、スニーカーでいいよっていうところに今どっと時代が入ってきて、だいぶこう革靴ドレスシューズのニーズっていうのが低くなりましたね。
そうなんですよね、私はこれちょっとですね行き過ぎてんじゃないかなっていうふうに個人的には思ってましてね、と言いますのはもともとその日本のファッション別に靴に限らずですけど、うん、はい、全部洋服でもヨーロッパから影響を受けて日本のファッションって出来上がってると思うんですよね、はい、ところがスニーカーっていうのはご承知のようにアメリカの文化から入ってきてるのということで、私はどっちかというとやっぱりファッションっていうのはヨーロッパということをね日本ももうちょっとね意識しながら、うん、TPO に合わせたといいますか、はい、そういうやっぱりファッションをきちんと残さないと、うん、なんかパーティーにもスニーカー履いてもう OK みたいなね流れとかねちょっと行き過ぎてんじゃないかなというふうに私は思ったりするんで、もう少し民間レベルじゃなくてそれこそ国もですねファッションということを考えていただいて、もうちょっと TPO をねきちんと正すようなことを言っていただけると、まあ、私どもの会社にとってもいいかなという感じはしてます。
そうですね、はい、もともとファッションという世界で見ていくと、もうメイドイン USA というものは徹底的に機能性を追求してきたっていう歴史があって、で一方でヨーロッパっていうのは見た目の美しさっていうのを追求してきた歴史があって、もうちょっとこの見た目というところにシフトチェンジしてもいいんじゃないかと。
そうですね、それはちょっと感じますね、
はい、まあ、クールビズから始まったこの楽で涼しいファッションを脱しようっていう流れは
分かりますね。それはね、すごくよく分かります。
一方で、はい、マドラスとしても当然ドレス場面に使ってもいいスニーカーは発売されてるわけですよね、
はい、そうです、それはやってます、はい、またそういう流れがありますから当然そのトレンドにね合わせなきゃいけないということでやってはいますけども、うん、まあ、ただちょっと行き過ぎてるなっていうのをちょっと感じますんで、
文化としてね、
まあ、ちょっとそのあたりね上手にこれからどういうふうにした形になるのかなっていうのはちょっと本当に気になるところですね、
うん、そうですか、はいはい、まあ、いろんなこう歴史上のね靴の話もちょっと触れていただきましたが、はい、今後ですねマドラスが向かっていく先、そして今抱えている課題、こういったあたりを教えてください、う
ん、まあ、課題はですね先ほどもお話出ましたけど、やっぱりスポーツカジュアルというトレンドの流れにいかにして私どもが合わせていけるかというところが一つあるかなと思いますね、うん、はい、これをいうやっぱり商品力をもう少し高めなきゃいけないなというのは一つあります、
はい、
それから将来に向かってはやっぱり国内ある程度 まあどういうんですかね、これから拡散できるような状況ではなかなかないと思うんですね。人口減少っていうのもありますから、そうやって考えますとやっぱり東南アジアを含めてやっぱり世界にですねある程度販売を広げるようなことをこれからは手がけなきゃいけないかなというふうに思ってます。まあ現実に若干ですけども、はい、バンコクだとか香港にはですね商品は今すでに並べてあるんですけども、やっぱりそれだけでは足りないんで、まあ、中国本土を含めてですね、もう少し拡販をしていきたいなとは思ってます、
はい、同じ日本国内の商品ラインナップを、はい、香港、中国、はいはい、持っていってもまたそこはそこで文化が違いますね。
そうですね、おっしゃるとですね、ですから当然そこは現地のマーケティングをきちんとしないといけないということで、まあ、実際その今の中国にもなぜいかないかというと、そのマーケティングをやった中でまだちょっと時期尚早だなということを感じたんで、ちょっと今止めてるような状況ですね。
そうですか、はいはい、ちょっとここでマドラスの経営理念をご紹介しますが、はい、価値ある商品の創造と提供を通じて多くの人々のより豊かな生活づくりに貢献するということです、はい、一方で社長個人の何かこう経営理念や座右の銘があったらお聞かせください。
私はですね、まあやっぱりよくある継続は力なりという言葉ございますけど、はい、やっぱりきちんといかにその繰り返し繰り返しやるというかな、それがやっぱり一番の力になるかなということをこの年になってよく感じますんで、どうしても嫌なことだとか、そういうことは後回ししちゃうんですけども、そうではなくてやっぱり大事なことはですねきちんとやり続けるということが大事かなというふうに私は思ってますからね、はい、
それが100周年を迎えた証明でもあります、ね、
まあそうかもしれませんね、
今日本当に貴重なお話ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
マドラス株式会社代表取締役社長岩田達志さんにお聞きしました。